御代田町の財政、この透明化というテーマで、お預かりした資料を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。これ、驚くべきことに、東京都の東京予算見える化ボードみたいな取り組みが御代田町でも、しかもわずか1日でできるかもしれないって書いてあるんですよね。
そうなんです。その資料の中心的な考え方はパワー BI みたいな、まあデータを見やすくするツールですね。これを使って御代田町のちょっと複雑に見える予算情報を誰でも理解できるようにしようと。しかも、おっしゃる通りかなり迅速に実現できる可能性があるということが示唆されていますね。
1日ですか。それはにわかには信じがたいスピード感ですけども、そもそもなんで今この御代田町でそんなに財政の見える化が必要なんだっていうふうに資料は言ってるんでしょうか。
はい、資料が特にこう問題視しているのは前の小園町長の時代の財政運営、それからその発表の仕方なんですね。具体的に言うと財政がすごく良くなったように見せかける、まあ、いわば見せかけの操作があったんじゃないかという、そういう懸念が書かれています。
見せかけですか。それはどういう点を指摘してるんですか。
例えばですね、町の基金、まあ貯金みたいなものですが、その総額が約10億円増えましたという発表があったんですね。でも資料をよく読むと、その大部分、だいたい8億6500万円ですか、これは特定の目的のための基金から、まあ、町が比較的自由に使える財政調整基金っていうところにお金を移し替えただけじゃないかと。
ああ、なるほど。基金の種類を変えただけで全体の額が増えたように見せたかもしれないってことですね。
そういう指摘ですね。でさらに、じゃあ実質的に増えたとされる約1億5400万円、これもふるさと納税の収入をこう当てたものだっていうことが議会の答弁で明らかになったと資料にはあります。それからもう一つ、町債、つまり町の借金ですね、これが大幅に減ったという点もかなり強調されたんですが、資料によるとこれは本来やるべきだったインフラ整備への支出をかなり抑えた結果じゃないかと。計画よりも5年間で約43億円も支出が少なかったと主張しています。
つまりインフラにかけるお金を削って、その分を借金返済とか、あるいは基金に回して、それで数字上はすごく改善したように見えたと、そういう可能性があるわけですね。
ええ。
でそこで東京都の事例が出てくるわけですか。
そうなんです。東京都もパワー BI を使っているんですね。で資料が言いたいのは、御代田町もなんか特別なシステム開発とか全然必要なくて、もう木にある予算とか決算のデータ、 Excel とか CSV とかですね、それを使えば同じような見える化がすぐできるはずだと。それこそ基本的なダッシュボードだったら本当に1日でできる可能性があるとまで言っていますね。
1日、その見える化で具体的に何がどう分かりやすくなるんですか。
まず誰でもこうグラフとかチャートで視覚的にパッと理解できるようになります。例えば年度ごととか科目ごと、あるいは特定の基金ごとに絞り込んでお金の流れを見たりとか、特に重要なのは基金全体の残高がどう推移したかを示すことで、例えば一つの基金が増えても実は他の基金が減っていて総額はあんまり変わってないみたいなことがもう一目でわかるようになる。
なるほど。
あとはそのインフラへの実際の支出額と借金、つまり町債の残高、それから基金の残高、これらの変動を並べて比較することも可能になります。
ということはその資料が指摘しているような見せかけというか、お金の動きの実態とか、どこで支出が抑えられたのかみたいなことが隠しにくくなる、ごまかしにくくなるってことですね。
まさにその通りです。透明性が強制されるという力がありますよね。住民が例えば計画上のインフラ支出と実際に使われた額、そして借金の水準を直接見ることができれば、政策の優先順位について自分たちでより適切に判断する材料になるわけです。
情報の理解っていう点で主導権が行政から住民の方に移るとも言えるかもしれません。
これは過去の検証っていう側面だけじゃなくて、これからの町調整を考えていく上でもすごく重要ですね。
そう思います。財政状況が分かりやすくなれば、住民の方々が町の課題についてより具体的にこう自分ごととして考えて議論に参加しやすくなる。情報に基づいたより良い民主的なプロセスが促進されるというわけです。しかも資料によれば導入コストも年間数万円程度とかなり低いみたいで、 それこそコピー用紙の削減とか、そういう身近な節約で十分賄える範囲内じゃないかとも書かれていますね。
なるほど。さて、ここまで聞いてきて、これらを踏まえてですね、三代田町に関心を持っている皆さんにとって、これはどういう意味を持つんでしょうか。資料が示している中心的なメッセージというのは、結局財政の透明化って何かすごく特別なことじゃなくて、町がもう持っているデータとすでにあるツールを使えば今すぐにでも実現できるんだと、しかもかなり安価にということですよね。
ええ、複雑なスプレッドシートの数字の羅列から誰もがパッと見て理解できるビジュアルへ、それによって基金が実質的にどう増減したのか、どの分野の支出が抑えられたのか、そしてその判断がどういう結果をもたらしたのか、そのトレードオフは何なのかということを住民自身が深く理解する、その力を与えるものだということだと思います。では最後に皆さんに一つ考えてみていただきたい問いかけがあります。もしこれほどのレベルの財政透明化がこれほど迅速にかつ安価に実現できるのだとしたら、それが今この時点でまだ行われていないという事実は、現在の調整における優先順位、あるいは情報をオープンにしていく意思について一体何を物語っているのでしょうか。ちょっとじっくり考えてみる価値がありそうですね。